2日連続で4000人の感染者の報告があった後で、昨日3655人の感染者の報告でした。あ、減ったなと思ったんですけど、とんでもないですよね。そもそも3600人が多いわけですから、数字のこの錯覚というんでしょうか、まあ、そういうことだと思います。お前たちがどこのものか知らない、こう言われた経験があるでしょうか。経験がなければ、一度早めに経験しておいた方が良いと思います。早めに経験していれば、失点を取り返すチャンスがあります。もし一度も経験せずに人生を終えたら、ひょっとすると審判の日にこの言葉を聞かされるかもしれません。すると、ご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちの広場でお教えを受けたのですと主張しても、何の説得力もありません。生きている間に一度でも知らないあなたのこと、まあ言われて、そこからこの立ち上がっていたら準備のしようもあったでしょう。違う言い方をするかもしれません。日曜日のミサに来ました、説教も聞きました、聖誕拝礼もしたのです。しかし心の内を見通される神が、その心の内も見通した上で、お前たちがどこのものか知らない、不義を行う者ども皆私から立ち去れと言われるとしたら、私たちが何を言ってももう無駄です。中身のない上辺だけの信仰では通用するはずがありません。私はもう出発点で、司祭になったこの出発点で、お前たちがどこのものか知らないと言われた経験があります。その苦い経験が私の実際生活の薬になっています。大神学校というところは、ラテン語科が2年、哲学科が2年、そしてその上で神学科が4年ありまして、この神学科の最終3年目と4年目は日曜日に実習に行っておりました。でこの進学科3年の時の実習は同時教会というところでした。小学6年生の受け持ちで検診式を受ける学年でした。一人ものすごく手のかかる子供がいました。出席数が少なく、出席しても身が入らず、毎週この子供のことで頭を痛めていました。それでもようやく検診式を受けるだけの準備ができて、私は検診式の当日を迎える前に実習を終えて、私自身のこの最終学年に受ける助裁の助会の準備に入りました。さらに最終学年助裁としての1年が過ぎて、無事卒業し司祭となり、お礼参りに同時教会の辰巳さんに行ったわけです。そこに立派な中学生になったあの子がいました。仮に太郎君としましょう。懐かしさでいっぱい、毎週苦労させられたこともすっかり忘れて、おお太郎君立派になったねと声をかけた時でした。すみません、神父様が誰か分かりません。私は心の中で叫んでいました。冗談やろ、お前のために俺がどれだけ頭を悩ませて心配したと思ってんだ。 何と言いますか、司祭になって最初のショックが最大のショックだったわけです。この時のことが今も薬となっていまして、以来30年が経ちましたが、何かの形で覚えてもらえる働きでなければ意味がないなぁとつくづく思ったものです。神は私たちに対して義理立てすることなど何もありませんから、お前たちがどこのものか知らないということも全く自由です。しかし私たちの働きが上辺だけでなく、誠の奉仕、報いを当てにしないような誠の奉仕であれば、何かを取り繕ったりせずとも神が私たちを覚えてくださり、神の方から私たちに声をかけてくださるでしょう。前もって苦い思いをしておくことは非常に役に立ちます。そこから残りの人生で神に覚えてもらえる生き方に立て直していけるからです。今であればまだ十分時間があります。上辺だけでない誠の信仰生活は最終的に事情説明などしなくても神に覚えてもらえる生き方になるでしょう。